じゃあ、おおむね好印象。
好印象です。
ね。
うん。なんか、付き合いで見に行った疲れたっていう感じじゃないな。
そういう印象。
これ
は
嬉しい。そういう印象。ね、あで、まあ、僕も当然 見ました。で、まあ、この映画ね、このてっちゃんとのね、てっちゃんって言
ってね。もうちょっとやめろよ。ネット直すなよ。ね。
てっちゃんとの付き合いが長いのくて、で、てっちゃんこの企画立ち上げている段階で、ちょっと相談もね、
そうそうそう、結構前から、
うん、いろいろ自分も思うところあり、で、いろいろ考えていながら公開になって見に行ったっていう経緯もあって、なんかこう、非常識っていうものがすごく面白いなと思って、で、それがどんな形で出てくるかなと思って見ていったら、もうちょっとこう、非常識っていうのが、もっと深まって、もうちょっと見えてきたら、もっと面白いのになぁと思って、なんかちょっと、もう、僕としては、もうちょっと上行ってほしいっていう、もったいなさは感じましたね。うん。で、まあ、それ度外視して、まあ、女の子たちが、こう、ちょっと今までとは違う文脈で、語られる、女の子の形っていうのをこう模索してるんだなっていうのが見えて、それはそれですごく面白かったなと思いますね。で、まあ何回もこの、非常識を、まあ、宣伝するっていうね、形で非常識語ってきただろうし、で、非常識についてみんなでアイデア出したりとかして、で、いろいろこう、まあ、固まってきた段階で、まあ、改めて、こう聞くのも何なんですが、改めて非常識っていう概念についてちょっと改めてね、ここで一旦確認したいなと思うんですけど、非常識って何でしょう。
非常識って何でしょうね。まあ、非常識は、まあ、本当に女の子が素直に元気よく生きている、まあ、それ一言でしかないかなと思っていて、なんかこう女の子ってこうだよねっていうような、なんていうのかな、常識とかっていうのが街中にはいっぱい溢れていて、うん、この世に生まれてから、例えば私も28に生きるまでに、いろんな選択があるときに、なんとなく気づくと女の子だからだよねっていう選択肢でいくつも繰り返してきて、そうするといつの間にかいろんな常識が自分にはまとわりついていて、でもそれって結構、なんか、どっちでもいいなと思って、なんかどうでもいいなというか、うん、元を正せば、なんかみんな人間は一人の人でしかないから、そこがその人なんだなって思いながら、まあ、非常識っていう言葉を作り出したんですけど、うん、なんかこう、女子っていういわゆる概念があって、そこにはあらずっていう、それで非常識っていうところで、生き生きと素直に、本能のまま生きるっていう、それって素敵だよねっていうメッセージを込めた言葉だし、コンセプト。
本能ね。
うん。
また、こう、別なネットラジオでね、
ご質問したんですよ、ね。
清水先生ね、田村あつかさん。なぜか、これも参加して、で、僕が、まあ、乱暴者でね、いろいろなんかこう、ぶっちゃけて喋っちゃったんですけど、でもうネットに流されちゃって。
はい、面白かったですね。
面白かったけどね。
なめらの範囲な感じで。
関係ないラジオ番組になっちゃいましたね。
俺がパーソナリティになっちゃって。申し訳なかった。
ドーンとしてんだ。
会長させていただきました。
で、まあそこでもね、非常識って何なんですかっていうことを、まあ、聞いてるんだけど、で、そこで言ってくれたのが、まあ、女の子のこう、ファッション雑誌とか、
ね、
いろいろなファッションを見て、で、それを集めた女の子っていうのが、なんかちょっと違うなっていうような、違和感を感じたっていうようなところを、その時話してくれて、でそこですごくあなんかピンときたなと思って、
人のラジオでピンとき
た、でも気づきなんだよ、
そういうのを聞けたからそこは良かったな、
ラジオ番組の感想だ、
でなんかその非常識、やっぱりそれ別の言葉で言うと、例えば今 社会的に消費されている女子、うん、女らしさとかっていうものがちょっと自分がこう消費していくときに、うん、なんかちょっと違うなって、これだけだと自分は女子なんだけど、うん、でもなんか自分の思うあり方っていうのになんかならないなっていう違和感から、うん、始まってるんだなって、うん、で、
そう、なんか消費をどんどんしていくことって何も考えないとどんどん消費できる、素敵なお洋服とかも、うん、あ、これ可愛いってきっと思えて、それは可愛いものなのよっていう情報を浴びてるから可愛いと思ってしまうこととかに何の違和感も持たないで消費することはすごい楽だし、簡単だし居心地はいいんだけど、なんかそれって本当に私がしたいことなのっていつも考えてる子ってどれだけいるんだろうとか、なんかそれを考えられる方が本当はなんかこう居心地よかったりするんじゃないのとかっていうのはいつも思っている。
なるほどね。やっぱそのなんか違和感って、まあ本当になんかいろんなそこかしこで多分生まれているような誰しもがことなんだろうなと思って、そういう感覚をすくい上げていく非常識っていう言葉、これはすごくなんか僕はね優れた言葉だなと思って、でその概念をもっともっとなんか深めていけたらなと思って、こういう会を開いて、
こんな高いっすよ
女子について語
る、ね、で、なんかこうもっと深めていくときに、その深めるだけの価値があるっていうのも自分では思ってて、でそれはまあ簡単な言葉で言っちゃえば、もうちょっとなんだお金持ってる人を動かすような、ね、言葉で言っちゃえば、これは新しい需要なんじゃないかって僕は思ってて、で今こうなんだろうな、発売されてるねファッション雑誌をこう見ても自分とちょっとなんかイメージ違うなとか、自分のあり方がこう生き生きと表せないなとかって感じている人たちの領域っていうのがまだ隠されていて、まだ発見されてなくて、でそれをなんか汲み取っている言葉なんじゃないかと思って、これはもっともっと掘り下げると一つの需要になっていくんじゃないかなっていうね、可能性も感じているんで、だから非常識ってなんかこう考える価値はあるかなと思うんでね、なんかそういうところも、
そうです
ね、話せたらなぁってね、もうちょっとね、なんか話してくれる人がいてもいいなって思うんだけどね、
そうだね、
ね、
そうですね、
でまあそういうところをまあ一体非常識っていう、非常識図鑑っていうね映画がどうやって作られていったのかとか、どういうことが話されていったとか、そういうことを聞きながらちょっと僕らも思うところあるかもしれないんで、そういうのを聞いていきたいなと思って、でまずなんか聞きたいのは、企画の段階でまあここに6つの話があって、でこういう非常識だっていうのが公開されたけど、これ以外にこうもっともっといっぱい非常識ってこうアイデアあったと思うんだけど、それがどうやって取捨選択されていったかとかっていうのもなんかちょっと知りたいなと思って、他にどんな非常識がなんか出たかなっていうのはありますか。
なんかね、例えばこの6個のお話があって、各班がこうプレゼンしてくるのよ。こういう女の子ですか、こういう女の子ですか。3つぐらい、4つぐらい出してて、それをこう、最終的にはなんだっけ、なんか選んでもらったんだよね、みんなに。
はい。
そう、
非常識ってなんだっけっていうのを、もっと掘り下げていくときに、オムニバスなので各チーム制になっていて、そのチームが非常識ってきっとこんな女の子たちっていうのをプレゼンをしていく、でそれで、あ、そうそうそうだよねって共感できるとか、世の中であんまりこう、なんていう、世の中とかけ離れすぎちゃうと、なんかただの突拍子もない子というか、なんていうの、共感できないから、その共感接点もありつつ、でもちょっと一歩先行く、なんかこう、女の子っていうところで、
ことない、
そう、
主人公ね、